もしもし、声は聞こえているでしょうか？いきなりミュート解除が私の方を要請来ましたが、もう質疑応答フェーズでよろしいですか？司会の方。
はい、大丈夫
は
で
い、
す。エロー
はい、
さん
どう
の
ぞ。は
声はちゃんと聞こえてます。
い、では質疑、したいと思います。とても簡単です。今回ですね、非常に強い増益、大変ポジティブな内容だったと思います。で、ただ内容をよく拝見させていただきますと、今回ですね、コスト抑制のところすごく強く出てるな。ページでいきますと、説明会資料の8ページのところになるのですが、はい。原価販管費の増加ペースのところですね、6%増の527億円に抑制されてまして、まあ、第1四半期とか第2四半期でも10%増の522億でしたから、イヤーオンイヤーでもクォーターオンクォーターで見ても、この第3四半期のコストというのは結構抑制されまして、これに関して、まず抑制された要因、主に何ですかっていうところと、それから第4四半期とか来年度に向けて、これ継続性があるのかどうかっていうのはちょっと経営判断なんで我々ちょっと外からはわからないんで、この2点ですね。まずなんで、コストがクォーターオンクォーターほとんど増えないような状態になったのかということと、第4四半期来年度に向けてどうですか？この2点教えてください。
はい、ありがとうございます。まずですね、これ一つ目はですね、そもそもなぜガスこんなに増えてきた、この一つの要因ございます。で、そこはコロナ禍終わってから、私前も申し上げましたが、コロナの中にもちろん出張とかマーケティング活動全部ですね、停止になってしまって、まあそれを復活するとガスは上がっていく。で、割としてある程度上がってきたので、まあそれ以上は増やさない。これはまあ、例えば出張とかですね、その日は抑えております。あと人ですね。まあ我々の人件費は結構大きな項目ですので、まあそこもまあ人の生産性に力を入れています。この二つのポイントが大きいではないかなと思います。で、今年、まあ来年のことってまた2月の時点で来年の予想の話になりますけれども、まあ一応我々としても、まあ生産性中心ですね。そんなに人を増やさなくても、まあ技術的にいろんな生成 AI とか使いながら、生産性向上できるんじゃないかなと考えております。
わかりました。まあ、ある程度では来年度も、継続性があるということで、で、そうなりますとですね、費用の推移を四半期ごとに見ていきますと、前年度の第4四半期がやっぱりちょっとピークでポンと頭抜けて大きくなっています。この第3四半期の状態が今お聞きしたように続くのであれば、第4四半期も非常に強い増益になって、一方で今年度、今回第3四半期で上方修正なかったのは、まだ何か第4四半期に向けて変動要因があるからでしょうか？これで最後の質問です。
まあ、第4四半期の人件費膨らむ一つの要因はですね、変動量が入ってきますね。第4四半期売上の分は一番大きいですので、あとは我々は半期ごと払っているカンパニーパフォーマンスボーナスもございますので、その変動の分もございますので、今のところはそれは全部読めないんですので、まあ修正とかですね、その話結構、まあまだ早いじゃないかなと思います。それがもしですね、これからどうなるのか、それによって修正が必要になれば修正を行いますし、そうなければそのですね、予定通りに行くと思います。はい。
なるほど。じゃあ、まあ、第3四半期強い増益出ましたけれども、第4四半期までそのまま引っ張っていいというわけではないけれど、でも悪化材料もないですよね。
まあ、そうと思います。今のところ。まあ、でも最終的に第4四半期どういうふうに終わるか、それ次第ですので、今のところは修正とか、そんなことをするつもりがございません。あ
わかりました。まず私からこれでありがとうございました。
りがとうございます。皆さん、私の方から先ほどの Q3 のコスト減のところで一つちょっと補足をさせてください。Q3 のところでコスト減、実際 YOY で為替も全部込みの中で、減少しているものが唯一ありまして、それストックオプションコストになります。で、昨年の我々 Q3 は非常に株価がものすごく、まあ、急騰した時で、ストックオプションコストは非常に高くなっています。で、今度は逆で、まあ、あまり喜ばしい説明じゃないんですけれども、株価が下落局面だったので、前クォーターからすごく株価が下がって、それによってストックオプションコストが減少しているので、この、
すみません。なんか上野に継続的にミュート解除が来ているんですけど、質問が終わりましたので。
で、ごめんなさい。私の回答というか、不足ちょっと続けさせていただきますけれども、去年高かった。で、今年はストックオプションが低いっていうことによって、この、まあ、一時的とは言わないですけど、コスト減っていう部分が Q3 では、大きく効いているクォーターだったというような状況です。以上です。
ありがとうございました。続きまして、菊池さん、お話しください。菊池さん、どうぞご質問。はい。
菊池です。 ですね、非常にコストをですね、抑制されて、まあ、非常にいい傾向になって、利益も回復していくことを、まあ、期待しております。一方で、まあ、そもそも人を増やしていた背景として、まあ、US とか中心に、まだ、攻めると。で、まあ、準備が整ったから、まあ、どんどん、まあ、コストも使って、ここがビジネスチャンスだから、まあ、ここで市場を開拓するんだ、お客さんをつかむんだ、ということだったと思うんですが、そこは、もう、ある程度達成したのか、あるいは、やや、ギブアップというか、ややまあ、この辺でやめとこうかということなのか、あるいはコスト、人増やさなくても全然できるよということなのか、何かそのコストのコントロールを変えたのと、前回の四半期の決算説明会からですね、まあ、コストコントロールするということだったと思いますが、で、まあ、売上の戦略で、マーケティング戦略は変えずに来てるのか、あるいは何か前マーケティング戦略も変わったのかということを教えていただけたらと思います。
Kevin, maybe you want to take this one? Kevin, no?
Mahendra, can I take that
Kevin, one? Kevin さんから答えてもらえますか？ じゃあ私の方から答えます。この質問で、ちょっと世界中の各地域の実績についてお話したいと思います。それから具体的に米州、特にアメリカについてお話します。ネギの方から、簡単に話したわけですけれども、非常に、その世界全体をカバーできるということは大変いいわけです。そして世界中で第三四半期において継続的に、強い実績というものをアジア太平洋地域あるいは中近東、地中海そしてアフリカ地域で出すことができたわけです。まあ今の一定通貨でもってプリギャップで見てみたいと思いますけれども、ビジネスの実績というのは、このエミア地域においては非常に強い実績が見られたわけです。それから日本でも大変いい四半期でした。コンシューマーにおいてもまた、法人向けでも、健全で強力でした。そして特に法人事業において、政府向けのビジネスも復活し、そしていい実績を出すことができました。そして三つ目はヨーロッパです。正直申し上げまして、すべてがヨーロッパでは好調でした。そして、強い実績というのが見られました。第三四半期において、幾分か、昨年の第三四半期に比べて、ちょっと比較は悪かったです。昨年の第三四半期は非常に良かったわけですが、しかしそれでもいい実績を今四半期も出すことができたと思います。次に米州というと広い地域です。カナダでは健全な二桁の成長です。で、ラテンアメリカ諸国でブラジルの政府ビジネスとか、かなり軟化しております。アメリカの方ですが、諦めておりません。新しいセールスモデルを1月から導入しました。そして、対前四半期において、常にアメリカの方では実績を改善しております。そして第三四半期では幾分かアメリカでは伸ばしております。そして第一四半期と第二四半期では下がったものの、第三四半期ではまた伸ばすことができました。まだまだ努力しなければなりませんけれども、かなりのポテンシャルがあると思います。これ以上の投資は必要とするものではありません。すでに多くの投資を行ったわけです。で、我々のオペレーションにおける一貫性というものを追求しております。我々は十分にやってきたわけです。そこでこれからは生産性を向上させたいと思います。質問にこれでお答えできたでしょうか？ありがとうございます。
メギさん何かあれですか？補足の説明いただけるんですか？
大丈夫です。ケビンです。
はい、ありがとうございます。Thank you very much, Kevin. As a, I understand fully. And,
よくわかりました。ケビンさん、ありがとうございます。
ビジネスなんですけども、まあ、値上げがあったり、いろんな、その、まあ、なんでしょう。代理店、ドコモショップの動きとかも、いろいろ、まあ、動きがある中で、ちょっと解説していただきたいんですが、今は、 去年の4Q あたりからの動きを見ると、ややそのプレキャップも売上高もですね、ややスローになってきているようにも思います。で、YOY だとまだプレキャップもまだ伸びていますけど、この日本のトレンドはですね、レベニューのトレンドは、まあ、同じペースでこれまでと、過去2年間くらいと同じようなペースで予想していらっしゃるのか、あるいは、まあ、一循環があると思ってらっしゃるのか、まあ、でもキャリアショップでの動きで随分影響を受けると思いますけど、どのように見ていらっしゃいますでしょうか。
ね、ネイさん、何かあります。
いらっしゃ、どうぞ、富川
さん。あ、わかりました。まず、そうですね、コンシューマーのところ、確かに、まあ、一つ懸念材料としては、今、貴様おっしゃった通り、まあ、ショップ系がどんどんクローズしているというか、販売する場がね、減ってきているってのは一つ懸念点です。それから、PC の出荷台数も、我々、予想していた以上にですね、出荷台数が減ってきているってのは現実で、そういった面では非常に、コンシューマービジネス、従来のやり方ではいけないねってのは我々思っているところで、そこで、様々なお客様の使い勝手であったり、サービスだというものを付け加えて、まあ、変な話ですが、顧客単価も上げてですね、で、ユーザー数の方で利用促進をいかにさせるかということで、キープ率を高め、さらに顧客単価を上げるということで努力をしてきていて、現在も微増でございますが、上げて、キープをしてきているっていうのは、今のコンシューマービジネスです。で、ただ、先ほど言ったプラス材料としては、その、コンシューマーとの領域に非常に近いスモールビジネスエリアっていうのが結構ございまして、そこに対してですね、新しいチャンネルが積極的に、我々の手のがウイルスバスターモバイルセキュリティっていうものを、どんどんやっぱり必要になっているので、そこを積極的に売っていきたいっていうプラス材料も、今出てきているので、まあ、そういう意味では、その新しいチャンネルと新しい、まだそこがあまり浸透してきていない部分に対して、原材料を持って伸ばしていく方向。それともう一つは、このコンシューマーにおいても、ゆくゆくはそのサービスというところ付加価値をちゃんとつけて、そこでも、我々の製品使っていないユーザーにも届けられるような新しい、やっぱり、世界を作っていくべきであろうという動きをしている。ただ、今のところ、なんとか我々がこう頑張ってですね、キープをこのステイしていってる交渉はビジネス。それから、コマーシャル、企業系に関しては、ちょっと両クレー感が、多少 EDR 等でありましたが、ここで XDR で一気にですね、ケビンからも説明がありましたが、先行して他社の EDR、我々がちょっと遅れたもんで、我々の以外のも使ってたユーザーもですね、やはり EDR を入れてみたけども、いろいろオペレーション上の、非常に負荷がかかると、専門家もいるよ、負荷もかかる、うわーってところで、どんどんまた新しい、チェックしなきゃいけないポイントが増えるってことで、トヨタマイクロのいろんなセンサーがいろいろありますので、XDR でシングルコンソールで見るビジョン1ってことで、これを使い始めると、これはいいじゃねえかってことで、まあ、事例がありましたが、非常に大手どころのお客さんのクラウドストライクの前、からのリプレイスも決まったいくつか、そういったものも、サイバーリズムもそうなんですが、やはり実際の、その苦労された方々が、我々の新しいビジョンが、そういったアーキテクチャの中使い始めると、これはいいぞっていうんで、今、高まってきてるということで、そういう意味では、遅れてきた部分、このスローだった部分が一挙に、我々はコマーシャル部分も、もっと日本において、もっと急成長させたいっていうところで、今日ありました生成 AI も使った、もっとデータドリブンの営業体系の変化とか、そういった武器も作ってですね、このままじゃないぞと、もっと行くぞっていうつもりで、日本市場では動き始めております。はい。
わかりました。まあ、コンシューマー、きれいに去年のファーストクォーターから売上高ですね、ほぼきれいに横ばいなんですけども、まあ、コンシューマーというよりもこれからはエンタープライズの、まあ、成長を、どう見ていけばいいですかね。それともう一回コンシューマーが。
いや、コンシューマーはやっぱりその爆発的に言ったら、確かに岸さんおっしゃる通り、コマーシャル企業系の方の伸びが、はい。
はい。了解です。ありがとうございます。はい、理解できました。
はい。
以上です。
ありがとうございました。 それでは次にご質問ある方いらっしゃいますでしょうか。ご質問のある方いらっしゃいますか。大丈夫でしょうか。
ソフトバンクグループさんの決算アプリに行かれちゃってるじゃないですか。大丈夫ですか。
はい、では次の方、マイクのミュートを外してありますので、よろしかったらどうぞ。
あ、JP モルガン証
券。ちょっと消えちゃったね。すみません、JP モルガンの方、ちょっと聞こえてないんですね。
あ、JP モルガン証券の千葉です。聞こえておりますでしょうか。
はい、はい、大丈夫です。お願いします。
あ、すいません。ありがとうございます。よろしくお願いします。一点だけなんですけれども、人件費の考え方、見通しの考え方を教えてください。コンスタントにヘッドカウント減ってきているかと思うんですけれども、ここから、生産性も上げていくというところですけれども、ヘッドカウント自体は、ここから同じペースで減っていくのか、それとも、下げ止まったというふうに考えるべきなのか、ちょっと採用の戦略と合わせて教えていただけますでしょうか。お願いします。
まあ、ヘッドカウントこれから右が下がっていくことは、申し上げてないんですけれども、私のコメントというのは、前アナリストさんのご指摘というのは、ヘッドカウント結構、急ピッチに伸びてるんじゃないか。まあ、それに対して、我々としては、コロナ禍終わってから市場をオープンしてから、一応必要なヘッドカウント採用して、今十分な水準になるんじゃないかなと思ってます。ですから、ここから積極的にヘッドカウント増やすつもりはございません。そういうに解釈していただければと思います。
わかりました。ありがとうございます。
ありがとうございました。それでは次の方のマイクのミュートを外しますので、マイクのミュートが外された方はご質問どうぞ。
あ、すいません。ジェフィー証券の佐藤です。聞こえますでしょうか。すいません。ちょっとすいません。文言の確認なんですけど、ちゃんとリリース読めばいいんですけど、すいません。3ページの株主還元のところなんですけど、今期は、このチャートだと今期は、トータルディビデンドが1000億ですと。で、来期は、1400って書いてあるんですけど、シェアバイバックの400億と、あとまた、また1000億円の、ディビデンド払って、トータル1400っていう理解でよろしいですか？
ちょっと、サツさん、これはちょっと、私、サツさんの言ってることをちゃんと理解したかどうかないと、期末の配当、今年の配当は来年の支払いになりますので、
あ、そういうことですね。あ、わかりました、わかりました。1000億ずつじゃないってことですよね。そしたらスーパーワオとかって思って見てたんですけど、了解しました。あ、クリアです。
で1400億円でございます。
あ、支払うところのタイミングで、ということですね。はい、わかりました。ありがとうございます。以上です。
ありがとうございました。それでは次の方のミュートを外しますので、ミュートを外された方はご質問してください。
モルガンスタンレー証券の瀬川です。はい、モルガンスタンレー証券の瀬川でございます。聞こえておりますでしょうか。
はい、お願いします。
ありがとうございます。私から質問、一つお願いいたします。今回の、還元原資を確保するということで、子会社から、吸い上げて、で、結果的に法人税の支払い金額が上がっています。で、これと同じようなことが、来期以降も続くのでしょうか。まあ、すなわち単体のところで言うと、税負担が重たい状態が続くのかどうかっていうのを、ちょっと確認させてください。以上です。
ここはですね、私、まあ、このスライドの、私のスライドにも書いた、ね、ニュースにも書いた通りですね、1400億というのは、今日現在、また今年期末あれ予想しているバランスシートで、できるだけ一番最大の金額でございます。これ以上やるために、現地とか何か結構激しいことをしない限り、これ以上はできないんですね。ですから、今、我々として1400億円の金額どういうふうに算定したのか、そこは、そこに文書に書いている通りでございます。で、それに伴う税金は81億円でございます。来年同じ金額はですね、無理ですね。何か違う、例えば全ての、資本は、もう、減資しちゃって赤字でやるとかですね、債務超過でやるとかですね。まあ、そこは、また発生するかもしれないけど、それは当初の中に一応債務超過認められてないし、我々としては今、現在は1400億が限界でございます。
瀬川さんです。では、瀬川さんのご質問が、過去の我々のその配当とかを全額持ってこなかった時の、まあ、見た目実効税率みたいなものと、 その今後、全部こう、単体に集めてっていうふうな、やり方になった場合っていう意味で言えば、過去は我々も、日本の単体に持ってこないっていう前提だったので、税金を引き当てるっていう必要がないっていう状況だったんですね。でも今後全部持ってくるっていうことになると、じゃあ、もう、日本に払うっていう前提で税金が、その負担が今後生じるよねっていうようなことで言えば、これを今後負担していく形になるので、見た目の税率は、変わると思います。なので、瀬川さんおっしゃられる通り、今後は、例えば2年前、3年前に、全然、配当持ってこないっていう状況に比べればですね、今後は少し税率が上がるっていう形の見え方になると思います。
あ、ネギさん、羽原さん、ありがとうございます。羽原さん、すごくありがとうございます。非常にクリアです。以上です。
羽原さんの答えの方がもっとクリアですね。